はい、ということで先月に続き2回目になりますが、今年になって始めた新しい試み、中高生向けのメッセージです。まあ今もお祝いしましたが、新学期が始まり、特にりくくんとさくらちゃんが中学生ということで、この大人の礼拝に参加してくれるようになりました。歓迎したいと思います。まあ、毎月第1週目の日曜日は、中高生向けのメッセージを、行いますので、また、期待していただけたらと思います。そして今日は特別に、リクとさくらちゃんが大人の礼拝に参加してくれたということで、ウェルカム企画です。この中高生メッセージ、新しいコーナーを始めたいと思います。それは、私もかつては中高生。え、マジでって思うかもしれませんけども、ここにいる一人一人が実を言うと中高生だったんですよ。で、教会のメンバーが中高生の時にはどのような感じだったのか、皆さんに写真を見せるコーナーです。おさあ、ということで記念すべき第1回目はこの方にお願いしています。さあ、これは誰でしょうか。誰だろう。はい、これは協力して提供していただいた方によると、中学3年生の時の写真だそうです。誰だろうね。さあ、じゃあ高校生の時の写真もいただいたので、高校2年生の時の写真を見せたいと思います。
かっこいい。
一番かっこいいのを選んで送ってきてくださったそうです。この時レスリングをされてたそうで、体重も54キロ、
かっこいい、ね、
ありがとうございます。さあもう分かりのように私です。私が中学3年生の時、そしてこれは高校、2年生の時になります。はい、ちょっとね、これ新企画として毎月、私もかつては中高生、ただし中高生みんな見てみたいよね。ここに教会にいる人たちが中学校高校生の時どんなだったかね。ということは皆さんのご協力が必要です。さあ、家に帰って写真を見るか、実家に行ってください。写真を見つけて、来月までに、準備をして、まあ一人ずつ行きますので、声をかけていきたいと思いますので、もし来月この講談が終わってましたら、誰も協力してくれなかったということで、中高生のみんながっかりしてください。でも、私たちの教会の皆さんは、喜んで協力していると信じていますので、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、新学期が始まります。中学校そして高校生、みんなそれぞれ、歩み進級して進学進級していきますが、まあ、きっとこの時期っていうのは皆さんそれぞれいろいろな楽しみでもあり、ドキドキもあり、不安もあるのかなと思います。私もかつて中高生、皆さんもこの新学期になる前の時期のことを思い出して、ああこんな感じだったなと思われているかもしれません。先ほど私はお祈りの中で、これから始まる新しい学校生活の上に神様の豊かな祝福がありますようにと、お祈りをしました。でもみんな考えたことありますでしょうか。この祝福って何なんだろう、ね、よく教会では祝福祝福と、特に牧師が言いますけれども、私が中学校高校生ぐらいの時にね、祝福をお祈りしますと牧師が祈ってくれたならば、きっとこれから始まる中学校高校の生活において素晴らしいことにあふれた時間に神様がしてくださるのではないかと期待をしていたかと思うんです、ね、だって神様を信じ、神様にお祈りしてくださるわけだから、神様は私たちの祈りを聞き、きっと たくさん良いことを与えてくださるはずだ、そして悪いことは起こらないように守ってくださるはずだと思っていたと思います。でもあるエピソードを思い出すんです。それは私が小学生の時、みんなと同じように教会に通っていて、サンデースクールに行っていましたが、とても仲良く毎週毎週遊んでいたケイちゃんとミナちゃんというお兄ちゃんと妹の二人がいました。しかしケイちゃんもミナちゃんも中学生になるとだんだん教会に来なくなってしまったんです。まあいろいろな事情があったのかなと思いますけれども、ある時私は母から一つのエピソードを聞きました。それはケイちゃんもミナちゃんも大好きなおばあちゃんがいたんですけれども、そのおばあちゃんが病気になってしまったんです。でもサンデースクールで神様のことを聞き、神様にお祈りしたら神様がきっと助けてくださると信じて、おばあちゃんのために一生懸命にお祈りしたそうなんです。しかしその祈りも聞かれることなく、おばあちゃんはその病気がきっかけでお亡くなりになってしまったんです。まさにケイちゃんとミナちゃんにとっては、え、マジでっていうような経験だったようで、神様にあんなに必死にお祈りをしたのに、なんで神様は僕、私のお祈りを聞いてくださらなかったのかと非常にショックを受けて、がっかりしてしまったそうなんです。そしてそんなことが影響して、少しずつ教会から足が遠ざかってしまったと私の母から聞きました。時に私たちは神様を信じているならば、神様は私たちを祝福してくださり、悪いことから守り、たくさん良いことを与えてくださるお方だと思ってしまいます。しかし現実はケイちゃんもミナちゃんも経験したように、神様を信じているからといって決して良いことだけが私たちの人生に起こるとは限らないんです。まあ私も、毎年、今年こそはたくさんいいことがある一年になるようにと期待して学校に行きますけれども、学校生活もたくさん嫌なことがあります。そしてそれを経験しました。きっと中高生のみんなも、大人の私たちも、え、マジでって思えるような、自分が願ってもいないような、自分が想像してもいないような大きな失敗であったり、あってはならない辛い経験であったり、まあいろいろな痛みを伴う経験がこれからの新しい生活の中で決してないとは言うことはできません。そしてもしそのような問題や大変なことに直面したときに、私たちはふと思うわけです。え、これって神様から見放されてしまったの？え、神様って祝福してくださいと祈ったにもかかわらず、私のことを、僕のことを祝福してくださらないの？と思ってしまうかと思うんです。そこで、今日読んだもう一度聖書の箇所、詩編46編を、見ていきたいと思います。神は我らの酒どころ、また力。苦しむときそこにある強き助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、その水が立ち騒ぎ泡立って、その水かさが増し山々が揺れ動いても。私はこの箇所を読むとどうしても思い出すことがあります。それは、2011年3月11日にあった東日本大震災です。もしかしたら高校生なら覚えてるかもしれませんが、中学生だと この大地震を実際は覚えていないのかな。まだ2歳とか1歳とかだよね。もう12歳だもんね。だから覚えてないと思います。でもテレビやいろいろなね、その後、メディアでこのことは知っているかと思います。これはね、本当に驚くべき出来事でした。そしてこの写真にも写っているように、ありえないことが実際に起こっているわけです。船が屋根の上に乗っている。こんなの普通でしたら決してありえない光景を私たちは目にしたわけなんです。そしてこの地震が起こった時も多くの人が、そして多くのクリスチャンが思いました。なぜ神様はこんなひどいことを許されるのか、なぜこんなことを実際に起こされるのでしょうか。この詩編46編1節から3節まで読みましたけども、先月の中高生メッセージでも、この南七海さんというイラストレーターが天甘色の雫という日めくりカレンダーを作っており、それに聖書の言葉を私たちが分かりやすい簡単な言葉に訳してくださっています。そして、この詩編46編1節から3節もこのように訳してくださっています。当たり前だった世界がすべて壊れても、神様はおられ、この心を守られる。当たり前だった世界がすべて壊れても、神様はおられ、この心を守られる。まさに地震、そしてそれに続く津波のある前は、特に東北地方はのどかな、ね、とても平和な田舎の風景が広がっていた地域でした。しかし、たった一晩の地震、津波で全てが破壊されてしまい、今までの日常とは全く違う、全てが破壊され、混乱、混沌、何という言葉で表現してよいかわからないような世界に様変わりしてしまったわけなんです。まさに当たり前だった世界が全て壊れてしまう、そんな経験をしました。まあもちろんこれから私たちが同じような地震や津波が起こるとは願いたくありませんし、今後どうなるかはわかりません。でもこれまで当たり前だった世界が全て壊れるような出来事、いや全てではないにしても、それは中学校や高校において、学校に行くことにあって、様々なことが起こると思うんです。それはいろいろな人間関係や、もしかしたらね、部活などをすれば事故や怪我などに遭うかもしれない。また様々な健康で思いがけない、出来事が起こるかもしれません。そんな時に今まで当たり前だと思っていた風景がガラッと変わってしまうことがあるわけなんです。そしてそのようにつまずいたり失敗したり傷んだり大変な経験をしますと、私たちは先ほどのように、なぜ神様私にこんな辛い経験をさせるのでしょうか、もしくは神様、私は何か神様を怒らせるようなことをしてしまったのでしょうか、きっと悩んでしまうと思うのです。でも今日私が皆さんにお伝えしたいことは、そして大切なことは、この詩編46編1節から3節に書かれているように、たとえどのような状況に私たちが直面しても、まあ大げさに言うならば、当たり前だった世界が全て壊れるようなことがあったとしてもです、それは決して皆さんが神様に嫌われたり見放されたりしているということではありません。いや、むしろそんなことが起こったとしても、大切なことは、神様はおられ、私たちの心をそんな中でも守ってくださるお方であるということなんです。たとえ全ての当たり前な日常が変わるような出来事があったとしても、 その中に神様はおられ、その私たちの心を守ってくださるのが私たちの神様であるということなんです。中高生のみんなはサンデースクールでいろんなことを学んでいたときに、まあ、このお話はきっと、聞いたことがあるかと思います。イエス様があるとき弟子たちに向かって向こう岸に渡ろうと言われました。そして弟子たちと一緒にイエス様は船に乗り込みますが、乗り込んだらしばらくすると突然ものすごい風が吹き荒れ、そして湖が荒れ始めます。そして船の中にどんどん湖の水が入ってきてしまい、弟子たちはものすごい恐怖を経験します。それは今まで静かだった湖が急に一変して、あの穏やかな湖が想像できない大変な事態に直面するわけです。そして今回も行きたいと思います。横ポン牧師のバイブルクイズですけれども、この荒れた湖の船の上で弟子たちは大変だとパニックになりますが、イエス様は何をしていたかというのが質問です。ちょっと簡単すぎるかな。はい、3択です。興奮してダンスをしていた。2、怖くなり泣き叫んでいた。3、寝ていた。さあ、1番だと思う人。2番、3番。あんまりいいクイズじゃなかったということですね。そうです、もうみんな分かってましたね。イエス様は聖書を読むと船の船尾一番後ろでぐっすりと寝ておられたというのです。マジでと弟子たちは思いました。だって外はもう一歩間違えれば船が沈み死んでしまうような嵐であるにもかかわらず、イエス様は何をしていたかというと、船のその嵐の船の上ですやすやと寝ていたわけなんです。でも私が思ったのは、これこそ周りの状況がどんなに変わったとしても心が守られ安心している信仰の姿かなと思ったわけなんです。先月私は中高生メッセージで、この世に映る世界に心を全部持っていかれないよう、心を上に向け神様の視点を追い求めようとお話ししました。たくさん私たちの目には映るいろいろな魅力的なものがあるけれども、この私たちの目の映るものに心が流されていかないように神様を見つめましょうと、上を見ましょうという話をしました。でもね、今度は逆なんです。私たちが上を見るのではなくて、神様は私たちのことを見ていてくださるということなんです。そして、嵐の中ですやすやと寝ていられる。これは私たちにとっては信じられないようなことでありますけれども、なぜイエス様は寝ておられたのか。それは、神様が見ておられ、神様がおられ、その心を守ってくださっているということを知っていたからこそ、大変な嵐という状況の中にあっても、心穏やかに落ち着いていることができたと思うのです。そして、私たち教会、そして私が祝福がありますようにとお祈りするということは、もちろんたくさん良いことがあってほしいと願いますけれども、それよりもその祝福という言葉の意味には、神様を知るということ、そのことが私たちにとって大きな助けでもあり力でもあるということを知ってもらいたい、そんな思いを込めて祝福がありますようにと祈るわけなんです。 では最後にどのようにしたら私たちもそんな嵐というパニックになるような状況の中にあっても心落ち着いて寝ていることができるのか。たとえ世界のすべてが壊れるような出来事に直面したとしてもパニックにならずに心落ち着かせ神様にすべてをお委ねすることができるのか。それは私たちが神様をもっともっと知っていくということなんです。もっともっと私たちが神様を知っていくということ。でもそんな神様のことを簡単に知ることができたら楽ですが、この見えない神様、声の聞こえない神様、触ることのできない神様を知るということは決して簡単ではありません。中高生のこの10代の時期はもう皆さんよく聞くように思春期と呼ばれています。思春期と呼ばれています。それは大人になっていく階段を歩んでいく、登っていくという時期です。それは実際に今まではサンデースクールにいたのがこのように大人の礼拝に大人と一緒に参加するようになっています。これも一つのステップだと思います。そして、心も体もいろいろな意味で大人にこれからなっていくわけですが、でもこれはあくまでステップであって、昨日子供だったのが今日大人になっているということはありえないわけです。これから10代という時期を過ごしながら少しずつ大人にみんなはなっていくわけです。ですからこの思春期はよく言われているように変化成長の数年になりますから、時にはこの変わっていく中で不安定になったり、また不安定だからこそいろいろなかなか自分の気持ちが整理できずにイライラしたり、まあ、お父さんお母さんは覚悟していただきたいんですけども、反抗期と呼ばれる時期がやってくるわけです。でもこれは決して悪い時期ではないと思います。大切な時期だと思うんです。まあ、私もいろいろ経験があり、親の前にはなかなか顔を上げられないこともしたりもしましたけれども、でもこの時期を通してみんなはだんだん自分で物事を考え、そして子供の頃は親が全て決めていたけども、今度は自分で判断し決めていく、そんな大人へとなっていきます。神様を知るということもこの思春期のように不安定な時期が時に私たちには訪れます。これまではサンデースクールでいろいろなお話を聞き、これが神様がしてくれたこと、イエス様が話したことを教えてもらって、それを素直に受け止めることができたかと思いますが、これからちょっと厄介になります。というのは、大人になるこの段階を踏む中で、今度自分で考え、自分で判断していくことを経験していく中で、きっと先ほどもそらちゃんが賛美リードの時にも言ってくれましたけども、神様を信じるということ、またはこんな日曜日の朝に毎週毎週教会に来るということ。また周りを見てもそんなにいない、この日本においてクリスチャンであるということに対して、今まで小学校の時にはあまり感じていなかった疑問であったり、また教会に行くというの結構めんどくさいなと感じたり、果たして今まで信じてはいたけども本当に神様って存在するの？いるの？いろいろな情報を見たり聞いたり、いろんな話を聞く中で、マジで？と思うようなことがきっとあるかと思います。でも、それはある意味正しいことだと私は思います。ですから、こんなこと思っちゃっていいのかなとか、こんなことしてしまっていいのかなと心配せずに、悩まずにその疑問と素直に向き合ってほしいと思います。ね、教会に来ると神様をみんな信じてるから、やはり私もみんなと同じように、信じることが必要なのかな。ね、人の目であったり、親の目であったり、大人の目が気になるから、無理に神様を信じたり、教会に来る必要は ないと思います。でも牧師の私はぜひ教会に来てもらいたいと思ってますよ。でもあまり大きな声では言えませんが、そんな悩んだり疲れたり大変な時は礼拝だってたまにはですサボってもいいのかなと。牧師がこんなこと言ってしまったらダメですか。でも神様を疑ってしまったり、この教会に来るということに悩んだりしたりすることは当然だと思うんです。でもこのことは私ははっきり言えますが、たとえみんなの心がその神様を信じる信仰心が不安定になったとしても、たとえひととき神様を信じられなくなったり教会に行きたくなく離れる時があったとしても、それは神様はみんなのことを必ず見ていてくださるということです。そしてみんなのことを神様は待っておられるお方です。さまざまな疑問葛藤を通して神様を知るからこそ、その信仰が神様を信じる思いが本物になると思ってます。そしてその信仰が誰かから言われたから信じる、これが正しいことだと思うから信じるではなくて、私が信じたい神様だから心から信じます、そんな本物の信仰になっていくときに、たとえみんなの人生において突然吹く嵐に見舞われたとしても、全ての状況が一変してしまうような大変な状況に遭遇したとしても、その本当に信じるみんなの信仰が船の一番後ろですやすやと眠っておられたイエス様のように、神様が私のことを見ておられ、そしてどのような状況でもこの心を守ってくださる、そんな神様の存在に気づかされていくことになると思います。それゆえに心に安らぎ平安安心を持つことができるわけです。そして神様はもちろんそのように私たちのことを見てくださいますが、教会の私たちも中学生高校生のことを応援していきたいと思います。そしてこれからもお祈りをしていきたいと思います。もしかしたら教会に来られないことがあったとしても、教会から離れてしまうようなことがあったとしても安心してください。いつでも帰ってくるならば、私たちは心から喜んでみんなのことを歓迎したいと思います。本当にそらちゃんが大切なことを朝のメッセージのことで言ってくださいました。ぜひこの教会がみんなの居場所に少しでもなれるように、私たちはみんなと、共に歩んでいきたいと願っております。そして中学生のみんなと、そして大人の私たちも一緒に神様を礼拝し、神様のことを知り、一緒に交わりを持つときに、私たちの信じている神様はマジですごいお方ではないかというようなことを皆さんと共に経験してまいりましょう。お祈りをしたいと思います。